話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。2月の2日が節分、昨日が立秋、もう立つ春ですよ。もう暦の上では春という形になってるんですが、なんか今年の冬見てましたら寒くなったり、なんかもう春みたいな、そんな繰り返しの様子が見受けられるかなと思うんですが、
はい、
まあ、あの寒いのが嫌っていうこの2人ですから、
はい、
これから確実に春に向かって動いていく、
はい、
もうこの2月ぐらいがね、あの本当に春日和というんですが、
はい、
晴れたちょっと暖かい、
はい、
春を感じさせてくれる日があれば、なんかむちゃくちゃ嬉しくなるんですよね。
そう、ホッとする
んです、しますよね、うん、まあ、そんな日がたくさん来ればなというふうに思ってるんですが、はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はですね、
はい、
声の扉というこれ団体がありまして、こちらのメンバーのフリーアナウンサーの水野香織さんに登場していただこうと思っております。
はい、
水野さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、水野さん、まあ、フリーアナウンサーということなんですが、はい、ラジオに出るこの日になんと風邪をひいてはるらしいんで、はい、
申し訳ありません。体調管理が悪くておりまして
大丈夫ですか？
はい、なんとか声が出ております。
なんとかという状態でしてね、はい、まあまあこれはね、はい、仕方がないことなんですが、
はい、
さあ、まずあの声の扉っていうことなんですが、これは一体どういう団体なのか教えていただけますか？
はい、2020年に言葉ラボという名称で一般社団法人日本朗読検定協会プロフェッサー資格を持つ兵庫在住の朗読講師の有志により結成しました。
はい
はい、そして朗読や読み聞かせの普及、地域コミュニティの活性化、また講師同士の交流やスキルアップを目的として活動を開始しておりまして、
はい、
2021年より声を生かし自らの可能性の扉を開き、未来への扉を開いてほしいとの思いを込めて声の扉に改名をしております。
この声の扉というのは今お話聞いてましたら水野さんが立ち上げはったわけですか？は
い、いえ、あの先ほども申しましたように、まあ、私のような兵庫県内で、あのこの朗読講師をしている有志で立ち上げました。
はいはいはいはい、
はい、
一応リーダー的な存在でいらっしゃるんですか？
リーダーはあの芦屋在住の高知の鍋島というものがおりまして、リーダーはそちらの鍋島がやっております。
なるほどなるほど、まあ、芦屋の鍋島さんと、それから水野さんは阿高にお住まいだというふうにお伺いしましたが、これかなり離れてますが、言うたらまあ兵庫県内ということでやっていらっしゃるというわけですね。
はい、そうです。はい、
なるほど。水野さんは、こうフリーアナウンサーをやっていらっしゃるということですけれども、あの、どういうきっかけでこうアナウンサーになろうと思われたんですか？
ですね、私の場合ですね、ちょっと話すとすごく長くなっちゃうんですけど、もともとは高校野球が大好きで、私、奈良県の天理高校の野球部のマネージャーをしておりまして、あの甲子園にも2回ほど行ったことがあるんですね。その時の夢が甲子園のウグイス嬢だったんですね。
はいはい
はい、なんですがとても狭き門で慣れなくて、まあ、諦めて普通に社会人になっていたんですが、まあ、やっぱりアナウンスの仕事がやりたいという思いがふつふつと現れまして、まあ、あのいろんなところからご縁をいただいて、まあ、20年間ぐらいこのようなアナウンスの仕事をさせていただいております。
具体的にこのアナウンスの仕事ってどんなお仕事なさっていらっしゃるんですか？
は
い、
そうですね、私はもう地元密着なので、まあ、この西阿子を中心、まあ、姫路より西ですね、西播磨といいますけど、その地域でのお祭りや、まあ、行政イベント、スポーツ大会のアナウンスや司会などを主にしております。
なるほど、はい、まあ、地元で活躍をなさっていらっしゃるというわけですね。
はい、うん、ローカルです。
で、いやいや、いいですよ。阿子と言いますと本当にええー、ところですからね。
ありがとうございます。はい、
そしてなんか地元で水野朗読教室を開いていらっしゃるというのをお伺いしましたが、はい、これはどういう教室なんですか？
はい、これはですね、まあ、アナウンスとか司会をするにあたって、うん、やはりね、基礎は朗読にあるなと思いまして、まあ、朗読を勉強している中から、まあ、こんなにいいことは皆さんにも知っていただきたいということで、うん、まあ、地元でこう朗読を教室を開いて、まあ、朗読や話し方の講師をさせていただいております。
なるほど、はい、生徒さんはどういう方々が来られるわけですか？
そうですね、本当に朗読大好きな方から、逆に、まあ、ちょっと年が年齢がいってね、声を出しにくいとか、うん、やっぱり滑舌が悪くなったとか、そういった理由の方も結構多いですね。
なるほどね、はい、まあ、しゃべりたいけれども、うん、これからちょっと心配だっていう方もいらっしゃったり、そういうところを教えていらっしゃるということですが、はい、これ実際に声の扉というメンバーというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？うん、
今ですね、メンバー的には私を含めて7名
ですか。で、はい、視覚障害者の皆さんにいろいろ読み聞かせなどもやっていらっしゃるということですが、
はい、
水野さんご自身がこの視覚障害者の皆さんのそういう取り組みに参加しようと思われた、なんかきっかけみたいなのがあったんですか？
そうですね、これも、まあ、私の場合は、まあ、自らの、まあまあ、勉強のためにと思いまして、
はい、
姫路にあります、姫路のお城の北側にあります、姫路市立城内図書館の中にも、この、音訳サークル、まあ、視覚障害者の方の音訳をしているサークルさえずりというのがありまして、
はいはい、
そちらで、まあ、朗読の、養成講座というのを開いていってるというのをね、目にしまして、まあ、そこで、まあ、勉強のためにそこに飛び込んだんですね。
うんうんうん、
で、そこの、団体に所属をしてから、まあ、この音訳というのを知って、そこから視覚障害者の方への音訳というのを始めました。
なるほど、はい、実際に視覚障害者の皆さんとの、まあ、コミュニケーション接触というのはそこまではなかったわけですか？
はい、そうですね、それまでは、うん、まあ、地元でも朗読をやっていたので、まあ、必然的にやっぱりね、視覚障害の方、耳からの情報がね、とってもね、はい、喜ばれるので、
まあ、
朗読を聞きにはよく来られてて、
ね、
まあ、よく声はかけられてたんですね。
うん、はいはい、
なので、まあ、つながりはあったかなと思います。
なるほど、実際に視覚障害者の皆さんに、うん、その声でいろんなものをお伝えになっていらっしゃる、はい、朗読や読み聞かせをやっていらっしゃるということなんですが、やっていらっしゃっていかがですか？
そうですね、翻訳自体はとてもまあ、前からコツコツと地味に、まあ、自宅で、まあ、パソコンに向かってこう翻訳を作業を続けるんですね。
うん、
でその時間はとてもなんか、まあ、ちょっと孤独といったらなんですが、
はい、
本当にコツコツした作業なんですが、まあ、一冊図書を完成して、まあ、ね、まあ、私たちは読者の方と言ってるんですけど、
はいはい、
読者さんにね、CD を送って、まあ、よかったよっていうね、感想を聞いたりをすると、もう本当にその疲れが吹き飛びますね。
なるほど、
ね、やっててよかったなと思います。
あ、そういう反応は本当に嬉しいでしょうね。
はい、はい、
先おっしゃってた姫路市のですね、サークルさえずりですか、
はい、
ここでも月1回朗読会を開催されているというふうに聞きましたが、
はい、うん、はい、そうなんです、その城内図書館の方で、第4土曜日の午後に毎月行っております。
うん、第4土曜日の午後ですか、はい、これは、はい、普通に聞きに行くことはできるわけですか？
はい、全然大丈夫です。どなたでも、はい、無料で参加していただけます。
なるほど、実際にその朗読するというのはどんな本をお読みになるんですか？
そうですね、まあ、その時話題の本なんか読んだりとか、あと、まあ、以前はシェイクスピアもやったりしましたね。はい、結構いろんなジャンルやってます。昔の、時代ものから本当にもう今の現代ものまで、はい、幅広く読んでるんですね。
それはあれですか、視覚障害者からの要望でお答えになっていかれるわけですか？
そうですね、朗読会の、作品に関しては、メンバーが厳選してやってるんですけども、普段の音訳図書はやっぱり視覚障害の方からのリクエストもありますね。こういう本読んでほしいんですっていうリクエストで、その本を読んだりすることもあります。
なるほど、はい、何かそのサークルさえずり朗読会の後は、視覚障害者の皆さんと一緒にコミュニケーションを持っている時間があるというふうに聞きましたが。
そうですね、それはまた別の機会にもなるんですが、はい、年に1回毎年5月に読者の集いといいまして、はい、直接障害者の皆様に集まっていただいて、メンバーとの交流をやっておりますね、
はいはいはい、
お弁当一緒に食べたりとか、去年でしたら三線の方ゲストでお招きして、一緒に三線なんか弾いたりして、交流を深める機会を持っております。
なるほど。でもそんな交流を深めることでやっぱりまた朗読をなんかこうちゃんと聞いてくれはるというか、そこでコミュニケーションを持つことで深まるものってのはありますよね。
そうですよね、なのですごくね、視覚障害者の方とっても、ね、積極的で、なんか私たちがもう本当教えられて勉強させられることがたくさんあるんですね、
はい、
例えばもう本当になんか以前だったら趣味でオセロやってるんですとか野球やってるんですとか、はい、聞いてなんか逆にちょっとびっくりしたりとか、あと歌もすごくよくご存知で、上手に歌ってくださったりとかで、逆に本当私たちが勉強することがたくさんあるんですね、すごく励みになります。
なるほど、はい、水野さん、歌は上手なんですか？
歌は自分が楽しむ程度です。
楽しむ、言う限りはちょっとお上手ではないかなというふうに思ったりしますが、西村さんどうですか、こういうね朗読をやってもらう、それからいろんなことを読んでもらうというのは、視覚障害者の皆さんにとってはありがたい話ですよね、
ありがたいですよね、自分でその本を目で読むいうことはできないので、そういうふうに読んでいただけるとすごいありがたいですし、あとまたそういう交流の場ですか、持っていただけたらお互いにいろんな情報交換できますし、なかなかそういう情報って人から伝えてもらわないと入ってこないっていうところもあるので、やっぱりいろんな情報、今こんな流行ってるよとか、そういうことでも私こんなんしてるんやけど楽しいよとか、それは別にその障害者同士じゃなくて健常者の人からの情報もいただけたらすごいありがたいなって思いますね。
ということなんですが、水野さんいかがですか？
はい、サークルサイズ時では毎月通信といいまして、また音楽とかは別にそういったCD を出してるんですね、その中には姫路の方の情報になりますが、いろんなコンサートのお知らせとか、本当にそういった視覚障害者の方により役に立つようないろんな話題をまた録音したものも毎月発送しております。
ああ、そうなんですね。いわゆるその、雑誌的にいろんな情報を集めた、CD をちゃんとお作りになっていらっしゃると。
はい、そうなんです、
これもね大事ですよね。
そうなんです、地域の情報っていうのも要広報誌みたいな送られてくるんですけど、あれをちょっと全部自分の目で読めるかっていうと、なかなか私もルーペ使ってっていうことになるので難しいけど、そういうのを全部音訳さんがね、CD に込んで送ってくださるので、すごいそういう地域での情報もね、身近なものとしてすごい助かってます。
これも大事、特に地域の情報ってものすごく必要なんですよね。
そうなんです。
全国 の情報よりも意外と地域の情報の方が、
そうなんです。近場でね、いろんな情報とか、特にその地域のホールでこんなんやってるよとかいうのは、やっぱりこう行く行かないは別にして、やっぱり情報としてね、こういうことをしてるんやなっていうことを知ることもね、私は必要かなって思うのですごいありがたいです。
いや、これは水野さんも絶対必要なところですよね。
ありがとうございます。
ところで、ちょっと今日お声がね、っていうことなんですけれども、なんぼかちょっとどんな感じで呼んでいらっしゃるかっていうのは雰囲気、ここでちょっと呼んでいただくことはできますか？
はい、わかりました、
はい、何を読んでいただけるんですか今日は。
はい、あの私、まあね、地元が播州赤穂でして、はい、今日2月4日は赤穂技師の命日なんですね。
あ、そうなんですね。
ということで、うん、はい、地元の教育委員会が、はあ、あの作った紙芝居があるので、はあ、その一節をちょっと朗読させていただきたいと思います。
ぜひお願いいたします。はい、はいはい、どうぞ。
はい、はい、元禄15年12月14日人々が寝静まった頃、討ち入り姿に身を包んだ47人は、郷助の助の屋敷に向かいました。ザク、ザク、ザク、ザク。雪明かりの中を、侍たちは静かに進んでいきます。あたりはしんと静まり返り、ただ雪を踏みしめる音だけが響いています。ここが、郷助の助の屋敷じゃ。総大将は大石蔵之助、裏門は息子の力。ついにこの時を迎えたか。蔵之助の合図とともに、侍たちは一斉に屋敷へとなだれ込みました。あちらこちらで激しい戦いが繰り広げられました。2時間余りの戦いの後、光助之助の家来たちは切り伏せられました。光助之助はいたか。どこにもいません。屋敷のあちらこちらを探すのですが、目指す光助の助の姿は見当たりません。夜が明けたらおしまいじゃ。蔵之助は宙を睨んでいます。その時、ピー、呼び子の音が空に響き渡りました。光助の助を捕らえたという合図です。キラ、光助の助殿でござるな。蔵之助は万感の思いを込めてとどめを刺しました。殿様、ようやく光助の助を討ち取りましたぞ。侍たちの間からすすり泣く声が聞こえてきました。まあ、このような感じです。
ありがとうございます。すごいすごい、
すごい、
目に浮かぶような、
ありがとうございます。
いやいや、もう本当に浮かぶような感じで今ずっと聞かせていただいて、
もう恐縮です。
いやいや、ようやく切らしを切ったかっていう感じだったんですけどね。
はい、
なるほど、はい、まあ、これでもね、今赤穂にいらっしゃるということで余計に親近感というか、僕呼んでもらってて、地元の方がこれを呼んでくださってるという、はい、なんかすごいものを感じたんですけれどもね、
はい、ありがとうございます、う
ん、いやいや、こんな感じでね、はい、本当、想像できるようなおしゃべりを、これなかなか難しいんですよ。
そうですね、
我々の仕事でね、やっぱりその想像させるというのを、はい、もう見事に水野さんされてるということで、
言ってくださったら本当嬉しく思います。
いやいやいや、大したもんですよ。で、音訳活動もされているとさっきおっしゃってましたけれども、
はい、
これはどんな感じでされていらっしゃるんですか。
そうですね、うん、私たちが所属しているサークルさえずりは、普通の、図書、小説であったりとか、そういったものの音訳を、に特化した団体でありまして、
はいはい、
現在、30名ほどのメンバーが、それぞれ、本を手にして、先ほど言いましたように、自宅でコツコツ音訳活動に励んでいて、完成した図書を週に1回、その、姫路の、城内図書館に集まって、発送作業というのを行ってます。うん、はい、そんな感じで、もう年間ずっとそれの繰り返しですね。
これはなかなか大変です、はい、でも一冊の本を読み終えるとなると相当時間かかるでしょう、はい、これ
はい、私もあまりね、そんなに時間が長く取れないので、16時間の本をようやく1年間かけて私に
完成させて1年間かかって仕上げていくわけですか。
はい、なんですが、もっと早いね、大先輩は月1冊 の、 ペースでもう次々完成させるんですけど、ただ、読んでも、誤読とかアクセントが間違ってるといけないので、やっぱそういう作業を、チェック作業を繰り返すと、どうしても時間がかかってしまいますね。
なるほどね、はい、水野さんは赤穂の生まれ育ちでいらっしゃるんですか。
はい、そうです。生まれの育ちも赤穂です。
関西ですから、はい、やっぱりアクセント辞典を横に置きながら、
はい、
一つずつ調べながらやっていらっしゃるということなんですね。
ものすごく時間かかります。
これは時間かかると思いますわ、はい、本当大変だと思いますわ、はい、私が一切やらない仕事をやってありますから
、はい、いじまんどうする
、ということで、他にはなんかイベントなんかもされているということなんだそうですね。なんか年に一度を、
ね、う
ん、どんなちょっとイベントか教えてもらえますか。
そうですね、うん、ま、声の扉の方でもたくさんイベントをするんですが、はい、ま、声フェスというのを年に一度開催しておりまして。
声フェスですね、はい、
はいはい、これは、ま、東有馬生活創造センターのカコムというところで、はい、ま、一般の方の朗読の機会を作っていこうということで、まあ、そういった声フェスというイベントを企画しております、
はいはいはい、
また開催時期を変えまして、開催されるのは来年の春ということになりますが、はい、ぜひ一般の方にも、ね、朗読を発表していただきたいと思っております。
なるほど、はい、これ2月の16日日曜日に何かイベントがあるというふうにお伺いしたんですが、はい、これは何ですか。
はいはい、これは、芦屋にありますルナホールの方で、
はい、
小西純一郎のささめ雪の世界を朗読と、まあ、解説と音楽と着物を、まあ、通して、表現していこうということで、
はい、
これは4回目になりますが、開催をさせていただきます。
ささめ雪を朗読、ギター、はい、それから、着物ですか。
そうなんです。着物、まあ、ささめ雪のね、主人公たち、やっぱ着物のイメージがあるので、はい、そうですね、当日は着物の先生方のショーがあったりとか、
なるほど、
舞台演出上着物を飾ってみたりとかということで、雰囲気作りにも力を入れております。
なるほどね、
はい、
あ、そういう舞台作りをやって皆さんに、はい、楽しんでいただこうと、はい、これが2月の16日日曜日、はい、会場が13時、はい、開演が13時30分ということで、芦屋、はい、のルナホール、芦屋のルナホールの大ホールで行われるということです。料金の方は2500円、前売りが2500円、当日が2800円ということです。なかなかのショーだと思いますよ。ささめ雪を朗読、はい、そしてギターの生演奏、それから解説があって華やかな着物ショーということでございます。はい、2月の16日芦屋ルナホール大ホールで行われます。チケットの申し込みお問い合わせはこちらです。電話番号申し上げます。090-5093-0247 です。もう一回言いますね。チケットの方は 090-5093-0247 番、こちらの方にお問い合わせいただけたらなと思っております。詳しいことは、ホームページもあったりするんですね。
はい。そうですね、ひらがなで公営の通りと検索いただきますと、情報が出ております。はい、ま、付け加えで、その2月16日は芦屋市の谷崎潤一郎記念館の井上勝弘学芸による作品の解説もあるので、大変楽しみにしていただけると思います。
わかりました。はい、よかったら、はい、ひらがな声の扉で検索をしてみてください。水野さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
ありがとうございました。
ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪原田とおしゃれでした。浜田直代さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も 雨に風につけても思い出るふるさと心差を果たしていつの日にか帰らん。
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
なあ紛らわしい、
なんじゃ古代、
エビでタイを釣るって言うじゃん。
うん、
じゃあタイなら何が釣れると思う？
なんじゃ。
地球丸ごと。
はあ、
正確には地球にいる全ての生き物かな。
はあ、
ま、俺みたいに世界一イケてるタイならの話だけどさ。
大げさな。
広告の大げさ、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。